はじめは品川区議会自民党子ども未来鈴木真澄議員の質問です。平成29年施政方針について、観光大使に任命したサンリオキャラクターのシナモロールにどう活躍してもらうのですか。
さまざまな PR やイベントで活用します。
外国人観光客を誘致するための情報発信のあり方は、
3D 映像などの先端技術や SNS を活用し効果的に発信していきます。
水辺事業の推進にあたり、船からの景観という視点を加えては、
目黒川の4つの橋のライトアップは好評をいただいており、今後も景観の視点を加え検討していきます。
街歩き観光をどう充実させていくのですか。
新たな観光資源を発掘し、さらに拡充していきます。
東京オリンピック・パラリンピックについて、各国のホスピタリティハウス誘致に向けた検討を、
区内に大使館のある国や交流都市などの誘致に取り組みます。
選手団の事前キャンプの誘致を進めては、
ブラジルのブラインドサッカーについて覚書の調印に向け調整しています。
児童相談所設置に向けた区のスケジュールは、
国は5年間を目途に整備を支援するとしており、区は心理職の採用や職員の派遣研修などを進めていきます。
医療的ケアを必要とする子どもの保育についてどう検討しているのですか。
医療・療育機関と連携し、集団保育での受け入れを検討していきます。
子どもの貧困について、2年生と9年生を対象に行った調査では、生活状況はどうだったのですか。
一人親家庭の4割が大学などへの進学は経済的に厳しいと回答しています。
子ども食堂をどう推進していくのですか。
開設に向けたネットワークを構築していきます。
コミュニティスクールのコーディネーターについて、教員とどのように連携しているのですか。
休み時間や放課後を活用し、スムーズな連携が図られています。
スマイルスクールに参加し、事業運営を担っては、
スマイルスクール運営協議会にコーディネーターが参加しています。
東芝病院の売却について、今後の見通しは、
東芝本社からは売却について正式な発表はされていません。
地域防災計画を見直す際、受援計画などの検討が必要では、
受援体制を明確にすることは重要なことと考えています。
災害時における医師や病院との連携の現状は、
医療救護所への医師の派遣など幅広い連携が定められています。
木造住宅密集地域の火災対策の方向性は、
不燃化特区の支援対象拡大を図ります。
無電柱化に対する考えは、
都の財政的技術的支援の動きに注視していきます。
地域包括ケアについて、地域の方の理解をさらに深めていく必要があるのでは。
各地区でワークショップを開催し、理解を深めていきます。
医療から介護へどうつなげていくのですか。
高齢者情報を一元管理し、多職種が情報共有できるようシステム開発します。
認知症に対する正しい理解をどのようにして地域に啓発していくのですか。
品川くるみ認知症ガイドの配布やホームページへの掲載などで周知します。
医療連携型の認知症カフェとは、
地域交流に加え、介護や治療についての情報提供や医療的な相談や講座を開催します。
介護する家族の就労継続への支援に効果的な介護サービスのあり方とは、
職場の理解が重要なため、区内企業に対する介護保険制度の周知方法を検討していきます。
介護サービスの支出が増加していく中、今後の介護保険財政をどう考えているのですか。
保険料負担に配慮し、収支バランスを見極めます。
大井町の街づくりについて、 JR 広町社宅跡地の街づくりを中心に、大井町周辺全体の街づくりビジョンを策定しては、
都および JR と調整し、具体的な街づくり方針を策定します。
JR 東日本との今後の検討スケジュールは、
平成32年以降に本格的な着工を目指すと聞いています。
品川区議会自民党子ども未来鈴木真澄議員の質問でした。